に注意が得ることを本当に感謝いたします。どうかどうか、教会が祈りに祈りに祈って、本当主の栄光を表すことができますように、いよいよこの秋に向かっての歩みのために覚えて祈っていきたいと思います。さて、今日はマタイ連の23章が、このバプテスト連盟におけるですね、聖書日課になっております。連盟の皆さんともに聖書を読みながら、ご一緒に御言葉に導かれて祈りたいと思います。で、この23章の一節からのところですね、この厳しい言葉でイエス様が律法学者とパリサイ人を非難しておられる箇所が出てまいります。もう繰り返し繰り返しですね。このですね、ここに先ほど言いましたように、だから彼らが言うことは行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはいけない。彼らは言うだけで実行しない。とにかく、この律法学者、パリサイ人たちは、この旧約の律法をしっかり守って、自分たちは守っていると、この自称し、そしてこの守らない者たちに対して厳しい態度で臨んでおりまして、そしてイエス様に対しても、律法学者パリサイ派の人々はイエス様を非難していたんですね。しかしそれに対してイエス様が厳しいお言葉で、律法学者パリサイ人はあのようにですね、この言うだけで行わない信徒になってはいけないということを、厳しい言葉で非難をしておられる箇所であります。で、この声を見ながらですね、私はやっぱり同時にですね、この先ほども皆さんとお読みしましたように、イエス様がこの三条の説教で語られたお言葉を思い起こすんですね。で、このマタイ伝の五章から七章に三条の説教があるんですよね。で、いつも申し上げますように、この冒頭に三条の説教があるんですね。ということは、このイエス様が持ってきてくださった神の国というのは、こんなに素晴らしいもんなんだよということをですね、この語るために三条の説教が、マタイの冒頭にイエス様の伝道が始まる前に、書かれたと言っても過言ではないんですよね。ですから、この三条の説教は、イエス様の福音に預かって、恵みに預かって生きるならば、こんなことが実現するようになるんだよ。このイエス様が持ってきてくださった神の国というのは、こんなに素晴らしいものだよということをですね、この記すために書かれたものであると思います。そうですから、例えば先日も申し上げるんですけど、五章のこの27節からのところに、勧誘してはならない。あんたたちも聞いているとおり、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、既に心の中でその女を犯したからである。このですね、イエス様のこの持ってきてあった神の国によればですね、いわゆる心の中の動機の世界までですね、すっかり決められていくですね。ですから、いわゆる外側ではですね、他人の妻を犯したり、そういうこの関与はしなくてもですね、もし心の中にそういう思いが、女性を見たら、みだらな思いが湧いてくるような、そういう思いを持って生きるということ自身が恐ろしいことなんです。で、そのイエス様がもてはやしくなった神の国に生きるということはですね、そう、くっきり書いてありますけれども、そういう思いを完全に切り取って捨ててしまえと書いてんですね。わあ、本当にですね、この関与してはならない、そういうみだらな思いを持っちゃいけないんだと。だから、ただ外側で関与をしないという事柄ではなくて、本当にですね、内側からっかり清められて、そういうみだらな思いが湧いてこない、この人間に変えられるということ、イエス様の御国に預かるというのは、そこまですっかり清められるということなんだということを言ってるわけですね。本当にいつも申し上げるんですけど、私はもうクリスチャンになって、この三条の説教を読んで、この勧誘してはならないというこの箇所を読んだ時に、うわ、もう全然これもう自分にはもう全く実行不可能な、 ですね、もう目をつぶって、この、生きなきゃいけない、もう目を開けてたら女性を見たら、そういう忌まわしい思いが内側から湧いてくる、ここに書いてあるんですね。このみだらな思いで他人の妻を見る者は、誰でもすでに心の中でその女を犯してるんだ。もし右の目であなたがつまずかせるなら、えぐり出してそれを捨ててしまえ。体も一瞬なくなっても全身が十分投げるよりは幸いだから、もし目で見てそういう変な思いを持つなら、もうその目を捨ててしまえ。厳しい言葉ですよね。ということは、イエス様の福音に預かるならば、そういう思いが湧いてこなくなる。内側からすっかり決められていく世界、これがイエス様がこの地上に持ち来たせるようになった神の国なんだということを言っておりまして、わあ、しかしそうなればいいなと本当に思うわけですね。本当にですね、今日の立法学者パリサイ人に対する厳しい、このお言葉ですけれども、とにかく彼はいろいろ言う、そしていわゆる目に見えるところはそういうことはしないけれども、彼らの心の中にはそういう、ですね、罪が渦巻いているじゃないか。イエス様は厳しくそこを突いておられるわけですね。ですからこの三条の説教のこの五章六章七章のお言葉、また今日のですね、このマタイ伝の23章の立法学者パリサイ人に対する厳しいお言葉と裏腹の関係だと思うんですね。ということはどういうことかといえば、福音に生きるということは内側から本当に清められることだよ。内側からですね、そういう、ま、忌まわしい、みだらな思いが湧くようなそういう生き方じゃなくて、イエス様によって生きるならば、すっかり内側から清められて、そういう忌まわしいみだらな思いからはちゃんと清廉されるんだよですね。とそういうことだけじゃなくて、例えばですね、先ほども言いましたけれども、敵を愛しなさいと書いてある。私は言っておく、敵を愛し自分を迫害するもののために祈れですね。あなた方は天のこっちの異なるためである、自分を迫害するために祈れ。これはもう本当にですね、簡単なことではないんですよね。まあ、けれどもイエス様が持っていらっしゃった神の国というのは、本当にその神の国に預かった心からですね、自分を迫害するために心から許して祈ることができるようになる、全然違った次元のこの地上で生きている私の今の次元になる、天国からやってきたその神の国の現実リアリティの中に生きるようにということが、このマタイ伝の冒頭にある五章六章七章の三条の推訓 で、私はこの神の国を、神の支配を持ってきたんだよと言ってですね、イエス様がこの語っていらっしゃるわけですね。本当にわあ、まさにですね、我々がですね、イエス様の教えに言って生きるということは、立法者パリサイ人たちは教える、勧誘してはならないと教えるけど、しかしいわゆる目に見えるところでは勧誘しないかもしれないけれども、しかし心の中では何が湧いているかわからないですね。汚い思いが、みだらな思いが湧いている、そういうイエス様全部もう彼らの心をお見通しでした。ですからいいことを言うんですけど、実際は心の中には罪の恐ろしい恐ろしい思いがこの湧き立っているということですね。まあ、そういうことをこの聖書は教えておりまして、イエス様によって生きるということは、すっかり内側から動機の世界まできれいに清めていただくということ、そういう乱れな模様を相手にないということ、そして自分を迫害するのためにも喜んで許して祈ってあげるという、そういう天国の命が湧いてくるということなんだということを、この今日のですね、リデンシアに対するイエス様の厳しいお言葉は示しているのではないかと思います。でこれは何も私ですね、新約の中だけで言っているんじゃなくて、旧約のを読んでみると、やっぱり神様という方は本当にですね、私たちが心からそうなることを神の実戒天コマンドメントですね、会員してはならないと。しかしそれを本当に心から心からそれを 実践することができるようになるために、しかしそのためにはただそのことを知ってて、そしてそれを言って、そしてそれを目の前でやってみせるだけじゃダメなんだって、本当に心から心からそれを実践するようにならなければいけないということを教えてるわけですね。ですから旧約に結べばですね、いつも話をする、私はもう旧約のいろんな人物の中でも大好きな人がヨセフなんですね。ヨセフはこの兄弟たちの成功事件を、この幻を、将来の起こるべき幻を見たときに、それをですね、この兄弟たちに言ってしまったために、兄弟たちから妬まれてです、ね、殺されそうになって、まあ、殺されないで、ね、ですね、それから、まあ、エジプトに売り飛ばされるんですよね、幼いのに。その行ったこの先がポテパルというですね、この人の家に彼を裏切っていきました。そこでですね、この奴隷としての生活をするわけですね。ところがこのヨセフは若くとても格好のいい、とてもいい青年でした。彼がいたためにそのポテパルの家は霊的にも知れ、いろんな意味で祝福を受けました。ところがですね、恐ろしいことに、そのポテパラの奥さんという人は毒婦でありましてね、この彼女はこの恵みに満ちているヨセフを見て、恐ろしい思いに駆られて、そのヨセフを自分と一緒に寝ろうと言ってですね、誘惑するんですよね。ところがはっきりですね、ヨセフはその時断っています。いや、そういうことはできません。私の信じている神様の前に、そんな悪を行うことはできませんと言ってね、信仰を持ってきちっとそれを断ってるんですね。ああ、旧約だけれども、立派な信仰者でね、この人は本当にですね、会議してはならないというお言葉に生きていた、生かされていた人なんだなと思うわけですね。ですから、本当に私たちは、ですね、この、神様のお言葉に、この生かされているということは、こういうふうに現実の生活の中で起こってくる誘惑の中でムラムラムラっと刺されたら人の奥さんと一緒に寝てしまうと、そういうことではなくてですね、はっきりしたノーと言ってですね、きちんと断って生きる、生きていくだけの心の清さをヨセフは持っていたんですね。いやー、でヨセフは立派だなと。しかもヨセフはただ会員の罪だけでなくてですね、この復讐をしてはならないというですね、この今日の箇所にはありますけれどね、本当にですね、この兄弟たちがやがて彼が、最初になっているエジプトに食物を買いにやってくるんですね。パッと見たら自分を売り飛ばした自分と憎しみの兄弟たちであることが分かったんですね。けれども彼はすぐ自分の身を明かしないで、またやがてまた来させてですね、そして関係を結びながら、最後ですね、彼が自分の身分を告白するんです。自分は あなたたちの弟のヨセフです、あなたを見飛ばしたヨセフですってね。そしてでも私を見飛ばしたことを後悔してしなくてもいいです、これは深い神様の摂理から出たことでしたと言ってね、いわゆる復讐心、そういうことからも完全に解放されておりましてですね、ああ本当に旧約であるけれども、まことの神様のですね、この御言葉に生きていたんだな、マタイ伝のですね、復讐するな、それからその本当にその復讐しないでですね、心から敵を許して、このいる、このヨセフの姿を見るときに、ああ旧約とはいえ本当に神様の御心を恐れて生きていて、そしてこのマタイ伝の冒頭にあるですね、神の国の現実を生きていた人が旧約の時代もいたんだなということをつくづく思うんですね。いやだからやっぱりですね、この宗教家たちは外側ではですね、立法も持っている、外側では守っているかもしれない、しかしあなた方の内側はどうですか。内側から本当にその皆の思い、威張りたい思い、復讐したい思いから解放されていますかですね。本当そこまで問われると、やっぱり今日の ですね、このお言葉、厳しいんですよね。もう相当厳しい言葉で、イエスは、だから彼らが言うことは全て行い、守りなさい。しかし、彼らの行いが見習ってはならない。言うだけで実行しないからだ。で、このパリサイ人、律法学者たちは言うことは言うけど実行したかったんですね。ですから、先日も学びましたけれども、このですね、イエス様がこの例え話になっているところですね、サマリア人の話が出てきますよね。で、この旅の途中で強盗に襲われて倒れている人がいる。しかしそれを祭司は見るんですけど、すまわして横を取っていくですね、このまたですね、このパリサイ人もですね、横を通っていく、近寄って助けようとしない。ところがみんなが尊敬していない、みんなが不信仰な輩だと思っているですね、このサマリア人が近寄っていって深く哀れんでくる。もうかわいそうだという思いにスプランクの前団長の思いが湧いてきて、もうですね、遠く行くどころか近寄ってきて、そして、彼はその傷を洗って治療してやってですね、そして自分の馬に乗せて宿屋に連れて行って、宿屋の人にこの人を面倒見てやってくれ、お金は私出すからと言ってですね、助けた。誰がこの人の友となったのかという時、やっぱりですね、いわゆるパリサイ人、この律法学者ではなくて、それこそみんなが全然不信仰なものと思っているパリサイ人が心から願ってですね、ひしゃげたと書いてあるんですね。イエス様はやっぱりですね、イエス様が願っていらっしゃるこの神の国の現実は本当に心から内側から湧いてきてですね、このなされていく世界、それが神の国なんだなと思うんですね。ですから、まあこの、まあ、何回もお話ししているように会員ということについてもですね、この人間だからみんな罪ありますよね。ですから、有名なダビデのですね、生涯を見て、ダビデの生涯すごいですよね。しかしダビデが晩年になってきてですね、もう一応この勝利を得て地位について王として栄えている時にですね、恐ろしい誘惑がやってくるんですね。ある朝ですね、彼がこの朝起きてこうして、この城下町を見ていたら、一人のですね、この女性が弱めをしますよ。パッと悪魔が目から入ってきてですね、でその女を自分の宮殿に迎えて、そしてこのその女性バテシバとですね、この政治的な関係を持ってしまう。そしてその間に子供が生まれるようになる。ところがですね、預言者がちゃんと全部分かっておりまして、ね、預言者の残言ってきて、あなたは罪を犯しました、悔やめなさいということを真正面からこの指摘するんですね。でやっぱりそこはやっぱこの王とはいえ本当に立派な信仰者ですから、自分が罪をしたことを悟って、で彼はこの間に生まれてくる子供が知らないように断食をして、神様ごめんなさいと言って自分の罪を悔い改めて祈るんですね。まあ、けれどこのその祈りを控えないで、その間に生まれてくる子供は死んでしまいますよね。まあ、しかし実際そのことをきっかけでですね、このダビデの家にこの会員が入ってですね、本当にもう彼がいかにその後苦労したかとか書いてあります。で、その中の子供の一人のアブサロムからですね、最後、大いを追われるようになって、もう本当にですね、泣きながら、このエルサレムを逃げていくと、そういうひどい試練に遭ってるんですね。本当に、やっぱりですね、罪というものは、本当に神様の前に、旧約であれ、新約であれ、前に真実に悔い改められていかなければならない。神様よ、真実な悔い改めをだって、すっかりか、その点はもうですね、ダビデは本当に悔い改めるんですよね。ですから、まあその、バテシバ事件をきっかけにして、アブサロム事件まで送ってですね、その自分の子供から王位を追われるという、それほどの試練に遭いました。 刑務所の中でも一生懸命主に従って従って、そして許されていったというのが書いてある。しかも彼はですね、 裁判年ですよね、もういよいよお亡くなる前ですね、王様でしたけれども、悪魔がやってきて、この心で言うんですね、このあなた本当に今日までこんなに祝福されてきた、あなたのこの民の人数と軍隊の人数を数えてみたらどうか。そしたらやっぱりそこからですね、人間だからそういうものに見て、そういうもので安心したいというですね、そういう思いがありますから、それで誘惑に負けて、このその民の人数と軍隊の数を数えて、これが神様の前にものすごく悪いことになってですね、裁かれて、ものすごいですね、苦しみを受けずに書いてあります。やっぱりですね、内側にあるそういう目に見えるものに頼りたい、それに安心したい、そういう信仰がそこにもあって、裁判年ですね、彼はものすごくそれで大きな支援を受けたと書いてありますよね。会員の罪であれ、いわゆる目に見えるものに頼りたい、そこで安心したいという人間の本当に不信仰であれ、神様からきちんと問われて、まあ、しかしですね、不思議ですね、この歴代史の方を読んでみるとですね、その数を数えた罪の事件のために裁かれて、彼はものすごい悔やらせをするんですよね。でその結果許されるんですけど、その許された、その被爆だったんですね、そこに。その時ですね、不思議にですね、あ、ここにこそ神殿を建てるべきだと言ってね、神殿を建てる場所は、その自分の罪を犯した結果として神様から下ったですね、こう許しの日によって場所を決めたと書いてある。まあ、それ何が最善をやったか分かりませんけれども、まあ、しかしですね、旧約読んでみても、罪をそのままで終わってない。それは本当内側から本当に神様ごめんなさいと言ってですね、悔い改めていかないと、今日のですね、この23章のように、偽善者、パリサイ人たち、こういうふうになっている。罪のない人は誰もいない。全員罪人です。みんな罪人です。けれども、神の国の大切だったエス様が来られた時に、そのエス様の恵みの中で、エス様ごめんなさいと言って、その神の国の許しの中に、悔い改めていく時に、内側からすっかり清められて、新しいものになって、神の国が私のうちにも、愛する者たちの中にも常時していく。内側から本当の意味でですね、この悔い改め者になりなさいということを、この23章、立法学者、パリサイ人に対するエス様の違反の記事は、そのことを私に語りつけていると思います。主はどうぞ、動機の世界まで、イエス様悔い改めてください。内側からすっかり、御言葉に従順に従うことのできるものに、作り変えてください。本当に内側から、心から、神の国の現実に預かって、素晴らしい、神のことをしない身を全うすることができるように助けてください。私は今日もそのような祈りを捧げていきたいと思います。パリサイ人、立法学者に対する厳しい裁きの言葉が次々と載っております。けれども、やっぱりこれはですね、内側から、ですね、神、イエス様の神の国というのは、内側から変えられていく世界だよ。外側からね、外側を守るだけじゃなくて、内側から本当に心から喜んで、清い神様の愛に満ちた真実な命を生き抜いていくこと、そのことをイエス様が喜んでいらっしゃるんだということを、この23章のこの記事は我々に語りかけています。主よ、あなたがおいでになったのは、素晴らしい神の国を浸らせるためでした。その命に預かって立派に神の国を生きるものと楽しめてください。今日も一緒に祈っていきたいと思います。それではお祈りしましょう。はい、どうか、神はあなたが持ってきてた神の国に真実に生きるものとなることができるように助けてください。祈りたいと思います。それでは一言、ヤコブ先生、祈っていただいてご一緒になります。
天の父様、感謝いたします。今日も、また大連の御言葉を通して、私たちの魂に迫ってくださり、心から感謝いたします。主よ、私たちは本当に罪の中に、埋もれているものであり、主の御心を悟り得ない、本当に愚かで弱いものです。主よ、憐れんでください。 天一人聖霊の恵みを私たちに注ぎ、天主の御心を深く悟り、主の御心を深く悟るだけではなく、天主をイエス様を通してもたらされた神の国の福音に生きることができるようにどうか導いてください。イエス様が伴ってくださり、本当に神の国の福音に生き抜いた、ヨセフの生き様を本当に私たちは知りました。私たちもそれに生きたいです。主を本当に私たちを、本当に主をあなたが先頭に立って導いてくださいますように、切にお願いいたします。主を本当にあなたの前に正しく生きたいと思っても、生きることができず、あのダビデのように私たちもまた、本当に罪を犯してしまう弱いものでありますけれども、その都度その都度、主を憐れてくださいと、主をあなたの前に祈ります。主をあなたが、その時、火を持って応答してくださり、私たちを義の道へと導き変えてくださいますように、切にお願いいたします。どうかどうか、私たちが一緒に喜ばれるものとなりますように、今から聖霊の恵みを求めて祈ります。聖霊の火を添えてください。聖霊のバプテスマを与えてください。主の御心にかなうものに、神の国の福音に生き続ける私たちとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。
アメン。主どうぞ。神の国の現実に生きるものとなることができるように、恵みで満たしてください。